この映画はもうチケットが大変取りにくかったということで、取れなかったお客様に本当に申し訳なかったんですけども、それから報道陣の数もですね、すごいことになってまして、そんな中でまずは、一言ずつご挨拶いただければと思います。監督からじゃあいきましょうか、
はい、皆さんこんにちは私は監督タムリンです。よろしくお願いします。こんにちは、私はソンです。はい、
はい、では皆様との Q&A のセッションですけど、いつか私から簡単な質問させていただいて、皆さんの方に振りたいと思います。前作星空という映画を撮られてからしばらく間が空きましたけれども、この映画はどのようなきっかけで作られて、完成に至ったのか、その辺を教えてください。
星空是2011年的电影，然后在过了一年之后，就在2012年的时候，我太太过世，然后所以其实就停了一大段时间，然后在经历过了一段低潮以后，再起来之后，慢慢的找到自己的路的时候，过程当中也有一些体会，然后就试图的想要用创作的方式去找到一个出口，这样。
星空2011年の作品なんですけれども、年が明けて2012年に私の妻が亡くなりまして、それでまあちょっとしばらくですね、非常に落ち込んだ時期があって、そこから少し立ち直って、ゆっくりゆっくり回復したんですけれども、その間にいろいろ考えたことがやっぱり感じたことがありまして、映画の創作という形で落ち込んだ気分からの出口を探したという感じです。
ストーンさん、そういう中でこの役をキャスティングされて、前の作品にもお出になってたと思いますけれども、どんな感じでしたか、最初にお話が来た時は。
其实一开始接到这个剧本的时候非常的紧张，然后也不知道该怎么样去演这个剧本，因为自己生活其实没有这样子的经历，因为就是我觉得有这样子经历的人就是非常辛苦的在他的人生当中。那但是另外一方面，其实接到这个剧本的时候，我也非常的想要跟淑宇导演一起完成这趟旅程，因为不知道为什么我们两个好像有一种莫名的缘分，就是在创作的道路上或者是人生道路上，好像都会在某些时刻交错，然后都会互相见到面。然后他在创作这个剧本的时候，刚好我同时也在创作我的书，然后那本书叫做《末日备忘录》，然后里面谈到了很多关于生死的议题，然后我也写了一首歌叫做《真实故事改编》，然后里面也是谈到一些失去跟放下的过程。那所以当我接到这个剧本的时候，我自己也非常非常想要完成它。
最初にやっぱり脚本をもらった時は非常に緊張しました。どうやってこの役を演じたらいいんだろうと思ったんですね。というのは私の人生においてこういう経験をしたことがなかったんですね。なのでこういう経験をした人はさぞかし辛い気持ちだろうと思いましたので、それを演じることに緊張感があったんですね。ただそれとはまた別にですね、実はトム・リン監督とはなんか非常に不思議な縁といいますか、そういうものがありまして、人生においても自分たちの仕事の上においてもなんか交錯してたんですね。いつも交錯して顔を合わすことがあった。でちょうどこの脚本をもらった時もですね、私ちょうど自分の本を書き上げたところで、それからまた自分の曲も書き終わったところなんですけども、その曲や本のその中身というかセンスがですね、割と監督と一致していた、この映画と一致していた。で私のその曲もリアルな本当にあったストーリー物語を書いたものなんですけど、しかもテーマもですね、失ったものと、それから手放すというそういう過程、それを、音楽として作っていたので、この映画の脚本に非常に近いものがありましたので、この映画をやってみようと思いました。
逆に監督はこのお二人の、あのストーンさんとカレンさんの キャスティングですね、これどういうふうに考えてこの二人にしたっていうことなんでしょうか。
我在嗯，就是一开始的时候，就是前两部片都是在讲年轻人，然后嗯，这一次的故事我是就是知道说我在拍一个成人世界的一个故事，嗯，我觉得嘉欣跟石头，因为他们嗯都有他们自己人生的一个历练，然后我觉得在人经过了时间跟经验以后。眼神是不一样的，然后在他们的眼神当中，我看到，这个剧本的角色需要的一种人生的厚度，以及他们有这样子的经验，有这样的厚度之后，他们更能够去体会到说，如果他们的人生这些东西全部都被抽走的时候的那种空洞会是什么？因为就是两位都已经是都是父母亲。都有自己的小孩，都有自己的一个美满的家庭，对我，所以我觉得就是这两位非常非常适合这部影片。
あの私の最初の2作が、まあ、若い人の話 で今度のは、まあ、大人の世界の話ですね。であのカリーナ・ラムさんとストーンさんはやっぱりそれなりの人生の、まあ、かなりあの経験をしてきた人なので、そういうあの人生経験のある人の目っていうのはやっぱりそこにあの感じるものがあって、そこにまあ人生の厚みというか、そういうものを目に感じました。なのでこの役に必要なその自分のその必要な愛しいと思ってたもの全ては奪われてしまった後の空洞感とか、そういうものに対することの理解っていうのが多分できる、そういうあの厚みを、人生の厚みを感じましたし、あともうお二人ともすでに父として、あるいは母として、あの円満な家庭も持ってらっしゃるので、この役にふさわしいと思いました。
ありがとうございます。では皆様からのご質問を受けたいと思います。
素晴らしい映画をありがとうございました。すごくこう緻密に作られているという印象で、すごくこう心の深いところにすごく響く映画で、ちょっともう何日かかけていろいろ感じたいと思います。で、2人の登場人物が出てきて、同じ体験の中から同じような体験をしていくっていう、同じ日数っていう話で、その2人が触れ合わないっていうのすごい面白かったんですけど、2人が同じようって言いながらすごく対照的な行動をとっているように見えたんですね。その悲しみなり喪失に対して、その後の日の過ごし方がそれぞれのにちょっと違っているっていう対照の見せ方がすごく面白くて、そこはあの書き分ける時に単なるキャラクターの違いとして書き分けたのか、私はちょっと女性性と男性性の違いみたいなものをすごく感じたんですけども、そこは意識されたのか、特にあの亡くなってすぐの後にこう日常をこう暴力的に壊しにかかる男性と日常にすがりつこうとする女性みたいな対象がものすごく面白かったんですけど、その辺は意識されたのかどうかっていうのを教えてください。
首先谢谢你刚刚前面对于影片的称赞，谢谢。其实我刻意不让这一对男女他们有太多的交集，但是在过程当中其实有在经历类似的状况，在悲伤上面有类似的状况，是希望做到一个当他们最后再一次遇见的时候，他们会是在那一刻他们是最熟悉的陌生人，我不认识你，你不认识我，但是我完全知道你应该也有多么的辛苦的在走这一百天。对，嗯，那时候是想要做到这样子的一种最间接但是也是可能是最有力量的某种安慰，因为在那一百天的时候最容易感到的就是孤单，最容易感到的就是没有人可以理解我现在 的痛苦。对，然后我希望那个理解可以来自于一个陌生人。
まずすごく細やかな感想ありがとうございました。でこの2人の男女がですね、まあ、ほとんど出会わない、ほとんど触れ合わないわけですけれども、なぜその経験あるいはその状況、悲しみが同じようにしたのかっていうのは、これは最後の方になって2人が出会いますよね。その出会った時にすごくよくこう知ってるような見知らぬ人、実はお互いよく知ってる感じがするんだけど、でも知らない人で、だけど相手がお互いにすごく辛い思いでこの100日を過ごしてきたんだなってことが分かるわけですね。そこですごくミニマムな本当に慰めを感じる。でこの100日を過ごした後っていうのはやっぱりすごく自分はすごく孤独で、他の人は誰にも私のこの気持ちが理解できないという、そういう苦しみを抱えるわけなんですが、その唯一理解してくれる人は実は見知らぬ人だったと、そういうところを描くために、同じような経験、そういうものをさせたかったわけです。
ストーンさん、その自暴自棄になる男っていうその設定についてはどういうふうに考えておやりになったのか。
对，因为选择的方式，我自己觉得他是刻意的把身边的人都切割开来，然后是想要自己非常的孤独的存在，因为对他来说，我觉得他是没有人理解他的悲伤，没有人理解他的悲痛的，所以在那一场就是很多教友然后在安慰他的时候，然后当有人讲到就是他的猫过世，然后他是多么的伤心难过，然后对，但是对对发生就是妻子死掉的玉伟来说，其实根本不是这一回事，就是没有人会理解我的伤痛。然后对他来说，就只有他在寺庙前面看到的这个性命，好像才能够些微的了解他呀。
妻を亡くしたばっかりの時の彼は本当に周りの人全部も追い払って、一人孤独に浸るという、そういう感じですね。でだから自分の気持ち、自分の悲しみ、痛みは誰も分かってくれないというふうに思い込んでいて、なので教会の友人たちが集まってきて、まあ、慰めようとして、その中の一人が自分の猫を亡くした話をするけど、いい上にしてみればそれが同じかみたいな、そういう感じだと思うんですよね。全く自分の痛みをそれは分かってないという。で初めてそのお寺で、親民と出会って、やっと自分の気持ちが分かる人に会えたという、そういう感じだったんだと思います。
運よく昨日と今日とチケットが取れて、昨日は、2人が主人公の2人がどのような100日を過ごすかっていうことを中心にこう見ていて、今日はこう周りの人がその100日の間どういう接し方をしているかっていうところをすごく興味深く見ていました。で、ゆうえは、最初、奥さんの友人にこう慰められるところで怒ったりもしたんですけど、その後大人数で食事をこう囲む場面が出てきたりとかして、で一方こう親民の方は妹もいたりもしたんですけど、その後一人で沖縄の旅行に出かけたりとか、あとはお父さんがちょっと年老いていて、お話がこう通じないような感じで孤独を感じさせる場面もあったり、あとは旦那さんの弟とお話関わりがあったりとか、旦那さんの先生とお話をしてそういう関わりがあって、でまたその先生の娘さんが亡くなった時に、その旦那さんが中学時代にその先生に対してメッセージを渡したりしたことも含めて、その悲しみを抱えた人を周りの人がどのようにこう接していくかっていう部分がすごく興味深く思いました。でその100日っていうのが短いのか長いのかっていうのは人それぞれだと思いますし、その中でどのようにこう周りの人が接していくかによってその100日に影響するのかっていう部分をお聞きしたいです。
我觉得就是在那个过程当中，每一个人的会经历的是不一样的。那我自己能够找到的一个共同性，就是 每个人需要找到自己能够说再见的仪式，仪式性这个东西对我来说是很重要的。虽然在当下在做的时候不觉得那是仪式，虽然在当下是我必须做这件事情，我现在我只能做这件事情，向新民去重申，向玉伟去开始还钱，这些都是属于他在他需要做的。然后是到了后面的时候，我们才会发现说，原来我们在做的这件事情成为某种仪式，成为某种我们可以开始说再见的一个仪式。这个跟我拍这部片是一样的心情。我在一开始的时候，我也就是觉得我只能就是说，这是我现在唯一能做的事情，我需要去把这件事做出来。我做完了以后，我才发现到说，做这部影片像是我的仪式，像是我说再见的仪式。对，
それぞれの人によってやっぱりその過程、100日の過程の経験っていうのは違うと思うんですが、共通してあるとすれば、何か儀式が必要だということなんですね。儀式のようなもの、それは亡くなった人にさようならという儀式なんですね。で、多分それをしているときはもしかしたらそれは儀式だとは感じないと思うんです。ただ自分はもうこれしかできない、これしかできないと思うことが後で振り返ってみると、あ、あれは儀式だったんだなって思う。だからそれはイーウェイにとっては奥さんのそのピアノのお稽古台をもうお稽古できなくなった分を返しに行くっていうことが、それが彼にとっては別れが言える儀式になってたと思うんですね。で、僕自身が実はこの映画を撮ったのも同じような気持ちからだったんです。で、つまりその僕はこの映画を撮ることしかできないとその時思ったんですが、撮り終わって考えてみると、それは妻に別れを言う儀式だったんだな、この映画を撮ることが、というふうに思いました。
はい、トムリン監督の新作を見て本当に嬉しかったです。この中でやっぱり沖縄旅行とか、あとそのピアノの旅費、お金を返しに行くとか、旅がやっぱり両方とも出てくるというのが印象的でしたね。沖縄の景色すごく不吉な沖縄で、すごくあれもなんか良かったなという気がするんですけども、2人、カリナーさんとストーンさんというすごい2大スターが登場されるわけですから、私この映画は全然予備知識とかなくて見たんですけども、2人がこのやばい恋愛をするのかなとかっていう風な、2人の中でドラマが生まれるのかなという風なのをちょっと想像しながら見たんですけども、全くそういうことはなくてですね、非常にこれはチャレンジングというか、なかなか普通の映画ではないような感じだと思うんですけども、私はそういう風にして、勘違いしてしまったのがいけないとは思うんですけども、多分なんかちょっと観客の人はそういう風なのを期待するのもあるんじゃないかと思いまして、ちょっとそういう危険性は考えられたのかなとちょっとお聞きしたいなと思います。
我有想过，但我那时候想着这件事情的时候，我觉得它会太所谓的戏剧性，那个就不太是我想要说的故事。对，尤其是在一个我给自己这个故事的限制是在100天以内，对，我觉得那个是不太可能的事情。对，那但是昨天我们在吃饭，我跟石头我们在吃饭聊天的时候，我们就讲到说，就是是不是几年后我们再来拍，就是这部片的后续，这两个人在几年后会怎么样的一个事情。对，我们都有聊到这个，然后就觉得就说，哎，这个好像如果真的是几年后的话的这两个，我们再回到这两个人的生命当中，他们在哪里了，然后他们跟彼此之间是不是有什么样的一种互动了，可能也会蛮有趣的。对，但不是这部电影。
それは考えました。考えたんですけれども、それだとあまりにドラマチックすぎてしまって、僕が言いたい物語ではなくなってしまうと思ったんですね。特に100日の間の話ですので、100日以内にそういうふうになるのはちょっとあまり可能性としてはないだろうと思ったんですね。ただ昨夜一緒にストーンとご飯を食べてておしゃべりをしていて話したんですけど、でももしかしたら数年後っていうことを考えたら、もしかしたら続編みたいな、そのもしかしたらそのまた数年後の2人を追ってみたら、お互いがどこにかに行ってそして出会うみたいな、またそういうこともあり得るのかなっていう話はしました。でもこの映画ではないです。
拍手が若干きますけども、ストーンさんどうですか、そういう続編ってどうでしょう。
我也蛮期待的，对，然后对，而且你们是第一批观众知道这件事情的，对，你们非常的幸运，所以大家可以就是就祈愿一下，对。
但是他有说，三年后他跟林嘉欣要演的话，这部片要是个喜剧，对。
僕もすごい期待してますね。で特に今日のお客さん、皆さんはこの情報を初めて知ったお客さんですので、そういう意味ではぜひ期待してほしいと思います。で監督の方が、でもストーンはでもこの続編を作るんならコメディにしたいと言ったんですよと。
心にしみるすごいいい映画でした。ありがとうございます。ちょっとストーリーとは関係ないんですけれども、クレジットの中にニューチェンザ監督とレオン・ダイさんの名前が載ってたんですけれども、彼らがこの映画に果たした役割というのを教えていただけると嬉しいです。
很高兴你注意到这一点。因为纽陈泽导演跟戴立仁导演都是好朋友，然后在台湾拍片的时候我也都分别做过这两位导演的副导演工作，对。那在这部片我们在剪接的时候，差不多到了低于两个小时，差不多是110多分钟的时候，我自己剪不下来了，因为我已经不知道还可以拿掉什么东西。然后，就是牛导演跟戴立仁导演他们就，知道我有这样的一个状况，他们就主动来帮我。那一开始的帮忙是，他们就说，我们一起看电影，然后他们讲那个意见，对。但是讲个差不多10分钟之后，牛承泽导演就叫我回家。说就是来，我来帮你剪，那个我直接帮你剪，然后你几天后你再回来看片子这样子。那但是他说他的剪是剪，不是剪一个版本，而是就是剪出他的意见，这会是他的意见，他可以让我参考。那戴立仁导演也是一样的方式，对，而且戴立仁导演就是剪了一个礼拜。对，就剪非常长的时间，每天跟我们的剪接师这样子，对，然后是两个人，他们各自给了我很多，这些意见，然后我再从当中去找出电影最后现在的样子，对。
よくぞ気づいていただけました。でニューチェンザー監督とタイリーレン監督は僕のいいお友達ですし、また僕自身がお二人の助監督をやりましたの で, でこの編集になった時にですね、僕はもう2時間ちょっと100分ちょっとの段階でもうそれ以上カットできなくなっちゃったんです。それ以上短くできなくなってしまって、でそういう状態であることこのお二人はよく分かっていて、それで一緒に私は一緒にじゃあ一緒に見てその後3人で話し合おうって言ったんですけれども、話し合った10分ぐらいしたら2人ニューチェンザー監督がもう君は帰れと、で帰ってていいよって、で自分が直接編集するから、で数日後に帰ってきて戻ってきて、でももちろんそれはこういうバージョンとして編集するんではなくって、これが自分の意見だよっていう、そういうって提示してみせるっていうふうに言われて、 で参考にしてくれと。で今度あの代理連の方はまたちょっと違うやり方でして、っていうのは1週間かけてあの毎日毎日あの編集室にこもって、そしてやっぱり編集してくれまして、だからそれぞれがそれぞれの意見を編集した形で見せてくれたんですね。なので僕はその2人の編集の中から、まあ、今のような最後の形を選んだということです。
まだ内容を咀嚼しきれてないところがあるんですけれども、それでもあのその中で私が一番見て嬉しかったシーンは、最後ゆめさんピアノを引っ張り出すシーンがありますね。彼が少し前向きな気持ちに変わった印でもあると思うし、とても重要なシーンだと思うんですけど、この映画を見る前に読んだインタビューで、そのシーンはあの監督がストンさんに、彼はイーウェイという役でどうするかということを監督の方がお聞きになって、ストンさんがそれを提案されて撮ったシーンだというのを読んだんですけれど、もしそのシーンが逆になかったとしたら、監督は一体どんな終わり方をされたのか、とても私にとってはとてもあのシーンが重要なシーンだと思うので、そのあたりをちょっとお聞きしたいなと思ったんですが。
谢谢你的问题。然后对，那个是我们在现场拍摄的时候，然后聊到后面的戏，然后就石头就提了，他觉得可以那样结束。然后我听到就觉得这很对，这样，然后我们就拍了这样。那嗯，我觉得很对的地方是，那时候石头一提这个，我最让我心动的是，嗯。即使他要开始好，即使他要开始可以面对，然后他要把钢琴搬出来，还是需要一样的力气，他还是需要这么用力去慢慢的把它拉出来，这个感受我很喜欢。对，那原本剧本写的是他，其实整部电影本来就是玉伟身边还有另外一个朋友，只是那个朋友后来我们决定就是都把他剪掉了这样。对，那原本的剧本其实他是把婴儿房里面的那些婴儿的用品全部都送给朋友，因为朋友他自己即将要有小孩，对，然后他是把这些送给他。对，原本剧本是这样写。
質問ありがとうございました。であの現場でそうです、僕があのこの後どうするかっていう結末をですね彼に投げたんですね。で彼があの今のような形を、提案してくれて、で僕はそれが正しいと思いましたのでそのように撮りました。で特に僕がこの結末にやっぱりいいなと思ったのは、やっぱりそこに彼がやっぱりあの前向きになった、そういう気持ちが出ると思うんですね。つまりそれはピアノを持ってもあの戻すにはものすごいすごい力がいりますから、その力を入れるそういう気持ちになったっていうことがよくこの方法だと出てると思うんです。で、あの元々の脚本ではですね、実はイーウェイにはずっと友達がいるんです、寄り添う友達が。なのでそのでもあの結局撮影するにあたってその友達のシーンっていうのは全部カットしてしまったんですが、元々の脚本ではエンディングはその友達ももうすぐ子供が生まれるという、そういう設定なので、赤ちゃんの用品を全部その友達にあげるという、そういう結末でした。
ありがとうございました。